14傍聴席から、本会議や委員会を傍聴された方からご意見ご感想をいただきました。一部抜粋を含む。災害時の避難支援体制や要支援者医療的ケア児の避難支援について話し合われた。自治安心課や福祉課がどういう仕事をしているのか、普通生活していてもわからないことが多く、傍聴することによって町が何をしているのかが分かり、町民として良い学びになった。教育センターへの相談、きめ細かい仕組み作りの必要性を感じました。前に進みたいという思いだけでなく、実際に役に立つ仕組みにしていってほしい。子育てに困っている方が教育、介護など緊急性感じます。追い込まれることのないよう力になってほしいです。マイクのせいか、役場の回答が声が小さくて聞きづらかった。もう少しはっきりと聞けるようにしてください。参考資料は傍聴者には全くわからない。改善を。傍聴者にも Wi-Fi が使えるように、また議案書もネットで見られるようにと。思いやり注射について伺う。オンライン申請ができない。ライフバスで傍聴に来ましたが、ライフバスを充実していただきたい。今のライフバスは路線、時刻など利用したくてもよくわからない。わかりやすい情報を掲示してほしい。交通について高齢者が利用しやすいように早くお願いします。新型コロナウイルスワクチン接種事業とは具体的に何をしているのか、現実に何が起きているのか分からずに決算をしていないか、間違いがないか検証すべき。傍聴一般質問通告書だけでなく、質問に対する資料もあるともっと内容が分かりやすいのと、回答も文書でもらいたいです。通告書と同様に回答者欄に記載できないか。町民として時間内質問を少しオーバーしてもいいのでは。応答が委員さんの方で、検討します、現時点では、など質問に対してのらりくらりと返している点がとても強く感じた。質問する側も用意していた内容に加えて、一つ一つの回答に対してもっと深く追求してもいいのではないかと思う。とても勉強になりました。質問も回答も極めて真剣かつ有用な内容だったように思います。傍聴者はマイクの後ろになるせいか、質問がよく聞こえない時がある。何か改善ができないか。傍聴人数、本会議、令和5年第5回定例会、8月28日、議案審議。傍聴人数2人、YouTube 視聴回数163回。以後、傍聴人数、YouTube 視聴回数の順に紹介します。29日一般質問8人、33回。31日一般質問5人、128回。9月1日一般質問11人、19回。4日一般質問0、4回。20日議案審議2人、21回。合計傍聴人数28人、 YouTube 視聴回数368回。委員会、8月30日議会広報広聴常任委員会0、YouTube 視聴回数なし。 YouTube 動画配信をしていない時もあります。9月5日 全員協議会、総務常任委員会、どちらも一人、YouTube なし。7日、決算特別委員会、2人、129回。8日、決算特別委員会、0、99回。11日、決算特別委員会、1人、186回。12日、決算特別委員会、0、23回。13日、厚生文教常任委員会、1人、YouTube なし。19日、議会運営委員会、1人、YouTube なし。合計、傍聴人数7人、YouTube 視聴回数437回。以上です。